小杉フェスタプレゼンツ MC オンの小杉スイッチオン。小杉フェスタプレゼンツ MC オンの小杉スイッチオン。今日は綺麗に入りましたね。何なんでしょうか。いつもだとガラガラガラっていくんです。11月17日木曜日、そしてレンコンの日、今日お誕生日をお迎えになられた方おめでとうございます。はい、拍手。はい、忙しいんですよこの番組は。ボンジョールのこんにちは。時刻は日本全国で午後2時半を回りました。ご機嫌いかがですか。体調いかがですか。今年の秋はね、なんかいつもと違いますよね。金田明さんね、本当にね、お体大事にしてください。ときめきジュークボックスの後は武蔵小杉発、武蔵小杉は川崎の今に迫る爆笑弾丸トークバラエティ。週間ぶりのご無沙汰でございました。 MC4 の小杉スイッチオンでございます。 MC4 こと私、大変、音声席をお送りいたします。本日はですね、小杉スイッチオンの窓どんな恵子さんをお休みなの、ごめんなさいね、楽しみにしてたかった。お達者の方、また病気で療養中の方もどうぞよろしくお願いいたします。茨城県土浦市で1994年平成6年のこの日に、全国のレンコン産地の方々が集まって開催されたレンコンサミットで制定されたのがレンコンの日。レンコン美味しいですよね。ね、その他にも、今日かボジョレーヌーボーの解禁日なんでね、そして将棋の日、あの映画ね、なんだっけ、ありましたね、いや、肺がん撲滅デーなどって、これこうね、肺がん撲滅デーですよ、などありますね。いろいろあるある。もうすでに11月17日の、もう11月もですね、真ん中超えましたよ。木曜日です。そうです、木曜日といえば CM でもおなじみフーディアム武蔵小杉店さんの木曜の市というか、もう木曜もどんどんね、安売りやっております。毎週木曜日お買い得ですよ。ぜひお便り、お立ち寄りください。それから同じく番組の CM でおなじみのスーパーの大野屋さんも、全国各地からこだわりの食材を仕入れて、武蔵小杉、そして元住吉で張り切って営業中です。いらっしゃいませせいでございますね。さあ、今日これからの川崎市中原区のお天気でございますが、このまま晴れ、気温は14度から13度でも、あったかいけど油断しないでくださいよ。風邪ひいてる人多くなりましたからね。で、またね、インフルエンザが流行ってるんですって。ちょっと気をつけましょうね。小杉、そして、川崎の今を伝える MCO の小杉スイッチを、皆様からの情報もたくさんいただければと思っております。皆様からの情報はこちらまでお寄せください。今日もたくさんいただいております。後ほどご紹介しましょう。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。お便りを採用された方、小杉スイッチオンの素敵な特製ステッカーをプレゼントしますが、必ずですね、欲しいなという方はですね、どうぞお名前とご住所もお忘れなく記載してください。でもちゃんと匿名でもラジオネームでも言ってくださいと言えば、そりゃ言いますよ、もちろんね。本人の名前言いませんから、ご安心ください。で、本日のゲスト、満を持しての登場なんですが、武蔵小杉在住の方ならどなたでも一度は読んだことがあるやもしれません。武蔵小杉で Google 検索するとウィキペディアよりも上に来るとか来ないとか、ご存知、武蔵小杉ブログを書いている武蔵小杉ライフの初下さんでございます。実はですね、初下さん顔出し NG なんですよ。ところが今日来てくれてますからね、このスタジオの前に来るとですね、あ、この人が初下さんかということで、今からでも間に合います。お楽しみに。小杉フェスタプレゼンツ川崎FM のスタジオ、このサテライトスタジオより生放送でお送りしております。 MC の小杉スイッチオン。この番組は小杉フェスタの提供でお送りします。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
聖マリアン内科大学東横病院は、昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め、愛ある医療を提供します。聖マリアン内科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店、毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
さて、時刻はですね14時34分50秒回ったところでございます。 79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送で武蔵小杉また川崎の良さを全国にまた世界にまでもしかしたらイタリアにまで発信しております。コメスター MC オンのコメスターじゃない MC オンの小杉スイッチオンでございます。先週はですね仕事のことでまあいろいろやってるんですけどね、私千葉の海浜幕張でジャズの司会やったりですね、今週の月曜横浜鶴見にありますファンタジーサウナ&スパお風呂の国さんで行われたプロレスの旗揚げ試合で実況させていただいて、雨の中大変だったなこれが、スタッフも大変お客さんも大変でしたね。あっという間の激動の1週間を過ごしておりました。 MC オンこと私本田正樹でございますが、皆さんの1週間はどうでしたでしょうか。さあ本日も番組宛てにお便りいただいておりますということでご紹介しましょう。こちらですねいつもありがとうございます。あこちら高津区の狼さんありがとうございます。番組の皆さんこんにちは。はいこんにちは。ありがとうございます。強制的にこんにちは言わせておりますが、11月10日の放送聞きましたありがとうございます。放送機材卓球部でしたね。そうですよ。信号機材の選手は川崎 FM の火曜日の番組にも出ていました。その番組はよくスポーツ選手が出るんですが、突っ込み方の面白さはスイッチオンが一枚上手ですねって、さすがでございます。私がいなかったからですね、取材にねフロンターレの選手もゲストに呼んでくださいよということで、そう簡単にね行きゃ簡単ですよ高槻の、ね、狼さんこれがなかなかうまくいかないのが人生です。なんとかね、なんかちょっとね水面下で努力してみましょう。続いての作品でございます。これはですねあ行きましょうかね。ケビンさんですね。こんにちは。こんにちは。いつもラジオを楽しく聞いています。ありがとうございます。読書の秋ということで最近たくさんの本を読んでいるんですが、武蔵小杉にまつわる本を読みたいと思っています。小説でも漫画でも何でもいいです。雑誌は避けたいかな教えてもらいたいですお願いしますって、ケビンさんからなんか読書の秋で武蔵小杉にまつわる本ってありますか。
これプロデューサーの
武蔵小杉にまつわる本、これは初島さんもうゲストの方もどんどん出てもらいましょう。なんかあります
武蔵小杉に、
はい、
最近なんかはい、丸子橋が舞台の本っていうか漫画読みましたね。
漫画
2巻で、あと、うん、物語の半分以上丸子橋の下しか出てこないんですよ。
丸子橋の下
なんだそれは
なんて漫画ですか。
渋谷照子さんという人が書いた、うん、たまり場っていう、
たまり場、
たまり場、たまり場、
たまり場、
たまり場、
面白いこれ。
読んでみよう。
ケミンさんどうですかね。いよいよチェックですよ。
これは
ね、
タマリバ
ーさんですね。続いてですね、これ情報いただきました。溝の口在住の吉谷さんですね。あの方ですね、ありがとうございます。クイズの情報ですよ。さてここで素敵なイベントのお知らせよって書いてありますねそう、女性っぽく読もうかしら。11月27日日曜日、武蔵新城にある川崎パブテスト協会で青山学院大学のハンドベルクワイアによるチャペルコンサートが行われますわ。入場無料でどなたでもご自由に聞いていただきます。クリスマス前にハンドベルの音色で冬のロマンを先取りですね。ハンドベルの音色っていいですよね。
いいですね。
ね、いいですね。本当に映画っていいですねって、それと同じじゃない。11月27ですよ皆さん。皆さん日曜日会場は13時半、そして開演は14時ということで、武蔵新城の川崎パブテスト協会でございます。入場無料ということで情報ありがとうございます。溝の口在住の吉谷さん、ね、素敵な情報ありがとうございました。ということで、この後ですね、初下さんね、今日ゲストの彼にもですね、女性にしとこうか
彼にもですね、
ちょっと待ってね、
さっき喋ってた
そうですね、喋ってましたね。メール来てるんでご紹介したいと思っております、はい、本当にいつもお忙しいところたくさんのメールいただいてありがとうございます。また私とですねメールで遊んでくださいね。以上お便りコーナーでございました。さあ続いてこちらのコーナー、今日の1分防災でございます。毎週1分間防災のことを考えていただいて、災害時におけるラジオの役割、また重要性を皆様に知っていただこうというそんな思いで発信しています。災害が発生したときは地域の情報を知るにはラジオっていうのも有効的な手段だと思いませんか。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
災害にあったとき家族が無事かどうか分かる仕組みはあるの。
防災ワーキンググループの亀井です。地震はいつ起こるか分かりません。家族が一緒の時だけでなく別々の時にも地震は起こってしまいます。以前小杉で行ったアンケートでは、東日本大震災が起こった時、皆さんまず地震の強さと場所を確認した後、家族の安否を確認したという結果になりました。安否が確認できないと次の行動に移れないので、ここをできるだけ早く確認したいですね。 一般的なものは171の災害用伝言ダイヤルです。実はこれ毎月1日と15日に体験利用ができます。家族の安否確認訓練として一度皆さんで使ってみることをお勧めします。
みんなにも教えてあげよう。
そう今スタジオ中でやったことないなってやっぱり声が上がりましたけど、これやっとくべきですよね。例えば電話がつながらなくてもインターネットがつながるからいいやと思ってても、そのインターネットのサーバー自体がポシャっちゃった場合は大変なことになりますからね。今日のテーマですね、地震が起きた時家族の安否はどう確認するのでございます。一番本当大事な部分だと思いますね。以上今日の1分防災でございました。それではここで一旦 CM スイッチオン。お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
おいしい食卓応援団大野屋、食を通じて心を潤していただきたい、食卓での幸せな楽しい時を過ごしていただきたい、そんな思いで日本全国各地より食卓を彩る素敵な食材を取り寄せています。おいしい食材は大野屋で。
ランチタイムはカレー、カフェタイムはマルコサンド、ナイトタイムは定食も、9時以降は持ち込みも OK。 地域の素材を使ったおいしい一皿、この街のことを知りたい、知らせたい、みんなが集まる街の案内所、集まる、あったまる、あっとまるカフェ。
日本人の2人に1人ががんになる時代、今私たちにできることって何だろう。自分でできる腸活、今日から実践できるヒントを知ろう。腸活って何？シエルドマリで検索してみてください。
さて日本全国、時刻は14時42分25秒回りました。 79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送でお送りしております MC4 の小杉スイッチオン。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、小杉の今やまたこれからの文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ、ませませませませませ。今日のゲストは満を持して登場と言っても過言ではないでしょう。武蔵小杉在住の方ならどなたでも一度は読んだことがある、目にしたことがあるやもしれませんね。武蔵小杉で Google 検索するとですね、ウィキペディアよりも上に来る。
すごい、
すごいでしょ。
立派。
来る？
ウィキペディアより上に来る。
すごいですよ。ご存知、武蔵小杉ブログを書かれている武蔵小杉ライフの初下さんでございます。よろしくお願いします。じゃあもうちょっとマイクの方に向かってですね。いい感じですね。いい感じです。素敵なお声で。男性だったんですね。
はい
はいはい、とか言って本当にお忙しいところすみません、お越しいただきまして。よろしくお願いします。
よろしくお
願いします。顔出し NG なんですか？
そうなんです。一回も出したことないです。
なんですか？なんですか？なんで？神出鬼没のライターで、それだからか、ルパン三世みたいなもんなんですね。はい
は
い、
そうですね。
はい、で帰ってくるとなんか手に持っちゃってるんですけど、そういうことはない。
そういうことはない、
ね。ないですよね。当たり前ですね。はい、ということで、ガラス張りでございますこのスタジオね。ぜひ初下さんってこんな人だったんだって誰も今止まってませんけどね。ということで、まずはご本人様に自己紹介をお願いいたします。
はい。はい、武蔵小杉ライフの初下と申します。武蔵小杉ライフというタウン情報のサイトで、はい、まあ、ここ10年ぐらいですね、来年の5月に10周年を迎えます。
はい、町
の情報を発信し続けているということ
です。素晴らしい。もうあんなにやってらっしゃる、はい、この10年でこの武蔵小杉の変わりざまって言ったら大変なことでしょうね。
もう大変なことですね。
ですよね。はい、ね、そんなことを聞きたいんですけど、もっと先に進めということなんでいきます。初下さんってひらがなで表記してるじゃないですか。はい、何なんですか、名前の由来とか。
特にそんな意味はないんですけど、はい、冬頃にこうつけたっていうことなんですね。
冬場、こちら立ち上げたの、はい、冬場、
企画をこう自分の中で考え始めたのが冬ぐらい。
あ、はい、でたまたまニュースを見てた、はい、テレビでニュースを見てたら、初霜の歌よりがやってまいりましたとか、はい、そんなことはないですよね。武蔵小杉ブログについてご紹介お願いします。
はい、はい、武蔵小杉ライフでは、まあ、さまざまな、町のこの再開発だったり、そのいろんなお店であったり、はい、あるいはその公園とか、うん、いろんな情報を掲載しながら、武蔵小杉ブログではそのいろんな町の最新情報をですね、こう毎日、はい、発信をしていく、
毎日、
はい、ということでございます。今記事の数が3626ございまして、
はい、すごい、
すごいね、まあ
4000本安打に向けて今チクチクやってる。
じゃあそのうちあれですね、その安打打った時に、放送席、放送席っていよいよそこであれですね、はいはい、あと10周年の記念としていよいよ顔出しという、やんないだろう、それではメールいただいております。すごいですよ、ゲストの方にあのメールが来るというのは ね、はい、ゾーラ族さん、何ゾーラ族なんだろう、先日ゲストの初下さんが、初下さんの投稿で初めて知ったのですが、うん、川崎市が轟緑地、これ再編成整備でいいんですかね、うんうん、のプランを発表されていたそうですね、はい、僕は A 案がいいなと思いました。ラジオのスタッフの方どれがお好みですか、めちゃピンポイントな話ですいません、ということでゾーラ族さん、さっき私どもね、
見たんですよ、その再編成の
プランを、A 案 B 案 C 案ありましたけど、うん、私はね A です、
うん、私も A、はい、
はい、玉川、うん、玉川のこう景観を 再現しているのが A で、はいはい、そうお子さんがこう遊ぶのが B で、
噴水があ
ったね、
こうなんかライトアップしてちょっとデートスポットというのが C ですね、うんうん、はい、個人的には B
いきますよ、ね、ただね、なんで僕 B を選ばなかったかというと、噴水があったじゃないですか、噴水っていつの間にか止まってる場合が時間が多いんで、
あるあるですね、
そうそうでしょ、はい、だから A の方があのどっちかというと予算かかんなくていいんじゃないみたいなそういうことを考えてる、はい、おじさんとしてはね、うん、いかがでしたでしょうか、このね、何族だっけ、
ゾーラ族、
ゾーラ族、ゾーラ、ちょ気になりますね、何という意味なの。続いてです、龍角散さんですね、龍角さんってあれかい、こんにちは、こんにちは、今週は武蔵小杉の初下さんが出演されると聞いて、とても楽しみにしていました。いつも気になっていたんですが、初下さんはなんでブログを書こうと思ったんですか、我々が質問したいことをこの龍角散さんはですね、
聞いてくれて、
聞いてくれてます、うん、それではお答えください、どうぞ。
書き始めたのは10年前ですけど、この再開発がこう始まっていた割と最初の頃で、その頃のマンションって割とそのキャッチコピーとかもこう東京横浜みたいな、どっちにも行けるっていう、そういう広告が多かったんですよね。でも小杉ってなんだろうなっていうのがあって、やっぱりそのまあ東京も横浜もちろん僕も好きなのでいいんですけど、やっぱりその小杉自体にはその何があるんだっていうのを、やっぱりその情報をこう届けたいと思ったのが動機だと思いますね、
は
い、
あ、なるほどね、なんかこれスイッチが入ったんでしょうね、きっとね、はい、やんなきゃいけないっていうなんか使命感みたいな、どうですかね、龍角散さん、これ分かりましたか、ね、本人が答えてるのか間違いないですよね、いやいいですよこの番組は、本当本人に答えさせちゃうんですか、当たり前ですけどね、その10年ぐらい前からということで活動されてる、もともと原稿を作ったり書かれたりするの好きなんですか。
あ、好きですね、
そういう職人だったんですか、
はい、ではないんですけど、はい、文章を書いたりするのはすごい好きでしたね、はい、本読んだりとかは。
あ、そうなんですか、はい、そのうち一冊の本って作りません10周年記念で
ブログ本とかありますよね、
ね、はい、いいですよね、はい、ほら10年の経過が分かるわけで、はい、うん、あ、これいいかもしれないね、どうします、市中出版かなんかで販売するの
莫大なお金がいるん
だやめましょうかね1日だって個人のだってあれですよ、ウェブサイトで2万アクセス、うん、あるんでしょ、これもニュースサイト並みですよね、うん、もうアメリカ あの大統領選のもうアクセス数ぐらい、そうだね、細かいレポートと情報量、はいはい、うん、これあの情報の速さっていうのは特徴だと思うんですけど、うん、
まあ、でもあの数はそんなに気にはしてなくて、
なで、
でもやっぱりその中でも、はい、あの例えばそのこう地元でこのみこしの担ぎで募集してますみたいなこう記事を書いたときに、実際にそのあの新しく引っ越してきた方がこう応募されて、でちょっと楽しかったです、皆様温かく迎えてくれて、あの町の方がと一緒になれてよかったみたいなあのメッセージをいただいたときが、やっぱりそういうその一つのこのつながりを作れたっていう、その一つがやっぱりプライスレスなので、あのやっぱりそれがすごい嬉しい、そっちの方が嬉しいですね。
あの初めの反響と今の反響というのはどのくらい違いますよ、はい、自分でこう体感して。
あ、そうですね、はい、あ、でもやっぱりその始めた頃から割と反響は結構、う
ん、
あのあって、
はい、
これですね、やっぱりその情報を求めているっていう方が多かったんじゃないのかなっていうふうに思ってますね。
やっぱりこう今、まあ、武蔵小杉って注目されてる街ですけど、はい、新しい街じゃないですか、やっぱりそういう情報って必ず必要だと思うんですけど、はい、そうするともう10年前から結構注目されてたっていうことはあるんでしょうかね、はい、
多分そうなんだと思うんですよね、
で武蔵小杉に対するその個人また企業さん注目を、ね、こうすごくひしひしと感じてますけど、初島さんご自身はその注目度といったらどうですか、はい、そのアクセスにしてもそうですけど、はいはい、かなり感じてますか、注目されてんだなみたいな。
そうですね、結構あの武蔵小杉がなんかいろんな映像に出てくることが多くないですか、なんかコマーシャルとか。
そうそうそうそうそう、ね、だってあのシン・ゴジラでさえ、はい、武蔵小杉でゴジラが止まっちゃったんですか、はい、一回ね確かね、そうですよね、はい、そうなるとやっぱかなり注目度がありますもんね、はい、全国規模になりましたもんね。で、ご自身は初島さんご自身は武蔵小杉はいつぐらいからいらっしゃるんですか。
十何年前かですね、
はい、そうなん、子供の頃からじゃないんですか。
ではないです、はい、
なるほどね、はい、ここまでのその情報量になったのは一体なんでなんですか。
そうですね、やっぱりその街の中でいろんなことが起きてるっていうのは一つ多いんだと思うんですね、はい、そのブログやったりするとよく聞くのがあのネタがないとかネタどうしようみたいな話よく聞くんですけど、あんまりそう困ったことってなくて、むしろその伝えきれてないんですよね、まだ全然伝えきれてなくて、だからやっぱりその街の中で、はい、まあ、単純にそれはそのなんかこうビルが建つとかそういうことではなくて、こういろんなそのこういう活動してる人がいるとか、はい、まあ、こんなことやってる人もいるとかっていろんなその動きがすごい多い街なんだろうなって。
確かにそうですね、今だってあれですもんね、川崎新金さんの斜め前のあの前、はい、ダイソーがあったところ、あれ今裏の道っていうかね、はい、あそこ止めちゃって取れなくなりましたもんね、はい、そういう情報もやっぱり一つは情報ですもんね、はいはい、そうなんだよな。例えばそのいつもその発信されている、まあ、情報、足を使った情報ですけど、はい、その記事を書くところ、あの執筆で心がけていることっていうのは一言で どういうところでしょう。
やっぱりその自分なりの分析を何かしらその一手間加えるっていうことだと思うんですよね。やっぱりその何かこの一オフィシャルのこうリリースがあって、それに対応して書くっていうのももちろんあるんですけれども、はいはい、単純にそのまま写すのではなくて、やっぱりそこで自分なりの比較だったりとか、地元なりの視点だったりとかを加えるっていうことが大切
だから、そこで結局初島さんの書く記事っていうのはあの人気を得てるんじゃないかなと思うんですよね、はい、ただただ情報を流すんだったら、はい、それはただニュースソースだけになっちゃうんで、はい、やっぱりそういうところっていうのはちょっと僕ね感じたんですけど、はい、AM の日本放送の、ね、似てるかなってニュースを読みながら、はい、こんなことあんですねみたいなね、多分そうじゃないかなとシュッと思ったんですけど、今注目のニュース初島さんが感じる何かありますか。
そうですね、うん、実はその最近注目してるのはさっきそのもう話が出たジャブリアベイケの話がちょっと今注目したので、ちょっとさっきお話としては出ましたね。
なるほどね、はい、やっぱり先取りでされちゃいましたけど、どうぞどうぞ。
市民がまあ単純にその一番多かったところに選ばれるってものじゃないんですけど、はい、やっぱりそのこう選択自費を表明できるっていうのは、はいはい、いいチャンスだと思うので。
そうですよね、はいはい、ここが民主主義の、ね、世界でございますけどね、そこまで大きく語らなくてもいいんですけどね、うん、街を紹介する独自の目線、初島さんあると思うんですけど、この武蔵小杉の魅力って何ですかね。
そうですね、先ほどちょっと話したんですけれども、はい、やっぱりこの町に愛着を持って、いろんなことを、まあ、いろんな考え方でやってる人がいっぱいいるっていうことなんですね、うん、で考え方それぞれ人によって違くて、意見の相違とかもちろんあるんですけども、うん、やっぱりそれぞれの方がやっぱり自分こういうことをやりたいとか、うん、こういう町にしたいなみたいな思いを持って、はい、いろんなこの地域で活動されてる方がいるので、やっぱりそういうのは伝えていきたいなというふうに思ってます。
僕一番感じるのは横浜から来てますけど、武蔵小杉って古い町もあれば新しい町もあって、うん、そこがね共存共栄をうまくしてきてるなっていうのはね、はい、感じるんですけど、うん、初島さんのご自身どうですか。
そうですね、もちろん全てがこううまくいってるってことはないとは思うんですけれども、やっぱりこういろんなこう考え方とかある中で、うん、でもやっぱりまあ、やっぱり小杉いいよねっていうような、はい、共通の部分でやっぱりつながっていくっていうのはあるなというふうに。
そうですね、そういう中でこういろいろなお祭りイベントがあって皆さんがこう寄ってくるっていうところがやっぱり武蔵小杉の良さの一つでもあるんだなと思いますけどね、はいはい、さあそういうことでございましてですね、今後の活動告知っていうのは初島さんありますか。
今ですね、はい、駅前の小杉コアパークの、はい、小杉ビジョンってなんかテレビ画面みたいなところ
見ましたよ、はい、
あるんですけど、あそこで武蔵小杉写真展っていうのをちょっと展開させてもらって、
やってましたね、
やってましたね、はい、今日来る時
武蔵小杉ライフって
出てました、あこれだーっつってね プロデューサーの周さんがね、はい、大声、出してました。これこれって言ったぞ、
ね、そう、いい写真がいっぱい、
はい、そう、あれこれからもあの内容変えていったりとか、うん、ちょっと年末年始はですね、はい、ちょっと小杉の1年みたいな、
やつも
やってみようかな、ね、それ本に、ね、本にして、何か本屋大賞取りましょうよ、は
い、ね、いけますか、
いけます、いけます、格納で出たの大きく出ましょうよ、そうでしょ、はい、ね、初下さんのこれからの夢、また目標を聞かせてください、
はいはい、まだまだ、地元にこうご紹介していけない情報っていうのがあって、はい、やっぱりそのいろんな視点っていうのがもっと必要だと思っているんです、はい、私の視点っていうのも重要なんですけど、やっぱ他の立場だったりとか、性別年齢あるいはその家族構成とかによってやっぱりそのいろんな視点がありますので、はい、もっとそのいろんな視点でのこの情報っていうのを伝えるっていければいいと思いますし、それは必ずしも僕じゃなくてもいいと思ってます。
なるほど、ね、
はい、新しいこうまた違う立場の人がこう情報を自分で伝えて始めるっていうことがあってもいいのかなというふうに思います。
すごい大人この人本当にということでね、私ずっと年下なんですけど、なんかすごいなんかね、後でサインもらっちゃうで、今聞こえてきているのがフラワーカンパニーズさんのですね、これ初下さんが持ってきてくださった CD なんですけど、この胸の中だけで、これジャケットが武蔵小杉で撮られてるんですよね、はい、
そうです、
さすがいいところです、ね、とてもグイグイとね、本当にこういろいろとですね、情報発信というのは忠実な立場でやらなきゃいけないって大変な思いされているんですが、一言だけ本当に大変だなと思った瞬間ってありますか、これ聞きたい、
そうですね、やっぱり情報は信頼性が大切だと思っているので、はい、やっぱりその事実確認ですよね、それのこう瀬戸際ですよ
ね、瀬戸際ね、わかるそれ
やっぱりその99を100に持っていくっていう、
おお、素晴らしい、
大変ね、
わかりました、もうこれからもですね99を100 120% ぐらいにしていただきたいと思って、今日のゲストさんいらっしゃいますのコーナーはですね、武蔵小杉ブログを書かれている初下さんでございます。本当お忙しいところよく来てくださいました、ありがとうございました。これからもですね、なるべく神出鬼没で、顔を見せられないようなマスクしてやったらどうですか、危ないですよね、
はい、
そうですよね、本当にあっという間のもう1分10秒しかない、あっという間28分間でございました。本日の小杉スイッチオンいかがでしたでしょうか、ね、たくさんのメールをいただいて、で今日もですね、実はね、このスタジオの中ゲストもいらっしゃって、ジャズシンガーの伊藤真希さん、どうもようこそお越しくださいましてね、
楽しかったです、
本当ですか、ありがとうございますね、昨日出たばっかりのリリースの、ね、CD ね、
あ、
そう、川崎 FM でかかるといいね、
よろしくお願いします、
ね、よろしくお願いします。さあ、そしてカレーの王子大江さん来てますけど、どうしたの今日、どうしたの今日って、
いや仕事を
サボってんでしょ、
違います、違います、
え
違います、今日は初下さんがゲストということで、これは行かないといけないって
思う、素晴らしい、
最近何回か出てるの、
あ、そうなんですか、あ、そうなんだ、あ、だから知ってるんですね、あ、よかった、初めて顔を見るんじゃないですね
いい、
あ、よかったよかったとか言って、いやカレーの味またね、カレー少し持ってきなさいよ、食べてるだけじゃなくて、
すいません、食べるばかりで、
そうですよもう本当にね、ありがとうございます、あと20秒しかございません、皆様からのですね、お便りもメールもいただいておりますが、まだまだ情報をお寄せください。 MCO の小杉水長、来週も聞いてくださいね、この番組は小杉鉄さん提供でお送りいたしました。それでは皆さんでさよなら言いましょうか、せーの、さよなら、また来週です、はい、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
お疲れさま、ありがとうございます、なんか言いたいことを言えました、大丈夫ですか、
大丈夫です、
よかったです、よかったです、すいませんね、全く原稿にないことも聞いたりしていや、この人にこれ聞かないと